はい、でも先週のイベント情報で9月1日は令和デーっていう話をしましたけど、あの勤労感謝の日みたいな話をしましたけど、日本で9月1日って防災の日だったんですね。と
そうですね、確かにそうですね。
あの時自覚されてました？日本はそうだって、来週そうだなとか、ああ今年もとか。それほど広まっていない。休日やったらみんな意識するかもしれないけど、
まあ、いやそういえば言われればそうだなという感じで、そうですね。で、まあ、あのレバーでは9月の最初の月曜日ですけど、あの日本の防災の日は
いつも1日とか関係ないか。
そうですね、日本の防災の日は完全に9月1日が防災の日って一応決められてるやつですね。
これは9月1日なのはなぜなのでしょう。ピッピッピッピッ、はい、リュウタさん正解をよろしくお願いします。
関東大震災に由来するものですね。
でも関東大震災は西暦で言ったら1923年だったかな。あのもう100年以上前ですよね。その防災の日がでも設定されたのはもっと後からですよね。
そうですね、防災の日って言うようになったのは戦後のことだし、戦後って言ってもすぐじゃなくて60年代とか、
60年代ですかね、設定されたのが。なんで世代によってはあそうだったかなっていう人もおられるかもしれないけれど、ただ日本にいるとその防災の日かどうかじゃなくて、この、 あの暑さ対策、熱中症のこともそうだけど、本当今は地震とか集中豪雨とかいろんなことでこうニュースを見ていると、この災害というものを意識せざるを得ない状況が日々多くなっているような印象を受けるんですけど、リュウタさんいかがですか。防災の日にあこういうことがあったなとか、防災月間っていうのかな、あのこの月防災週間か、8月の終わりからとか、あの今週とか、そういうのでなんかこう防災を意識されたりとか、災害とかこの集中豪雨とかもいろんなニュースも含めて、なんかこうそういえばとか意識されることとかありますか。
そうですね、最近はあの僕が小学生だった時はあの9月1日って大体9月1日に始業式があって、でその日が、あの防災訓練っていうか、あの災害が起きた時の帰宅訓練ですかね、避難、学校が火事になった時の避難訓練みたいなのはなんかもっと回数があって、あの学期に1回とかやってましたけど、まあ、そうじゃなくてあの多分帰宅訓練なんですよね。だから学校から、で、あの小学校の時僕はあの通学する時は通学班で登校して、帰りはバラバラの自由下校だったんですけど、その災害の時だけは集団下校で、朝来た通学班になって帰るっていう、そういう風に決められていて、で、まあ、あの幸いっていうか、なんていうか、小学校にいる間にそういう大震災が起きたことはなかったですけど、でも台風とか大雪とかの時もその集団下校はするので、だから9月1日にあの防災訓練の日ってことで帰宅訓練で、その集団下校班になって、班で集まって、で、まあ、遊ばないで帰りましょうっていう、そういう訓練をしてましたね。
ああ、そうか。私9月1日ってこう授業が始まる新学期になったばかりだから、あんまり訓練とかしにくいなって思ったけど、逆にその9月1日あの新学期、それで毎年それをやってるっていうので、なんかこう自然にこう自然って言い方にインプットされてみたいな、そうだったなって思えたり、するわけですね。
そうですね。で、まあ、あのその後 その後その阪神大震災とあと東日本大震災と、うん、で大きい地震がその後続いたので、まあ、最近はこう多分こう9月1日の関東大震災が一番古いなんていうかあの、うん、一番古いっていうのもおかしいですけど結構昔のことになったので、うん、割とこう地震の備えとかあの時何があったとかみたいな報道ってその辺 そっちですよね。そっちの震災が起きた時の周年の日とかに多くなって9月1日ってちょっとなんか影が薄くなった感じもするかもしれないんですけど、うん、そうですね。でも小学生だった頃って多分80年代90年代くらいってその関東大震災から60年70年ぐらい経っててなんか周期があってくるものだとしたら、うん、そろそろ来るんじゃないかってなんかちょっと言われ始めてた頃で、あのむしろだから9月1日防災の日っていうのをなんか周りも強く意識してたような気もします。
あ、なるほど。何が災害とかどういう意識の仕方をするかは本当どの時代に生きてるかによって違うだろうし、90年代2000年代以降に生まれた人とかと災害のイメージとかもちろん戦争のイメージもそうですけども違うでしょうね。でもだからこそ9月1日にでこうある意味歴史的な距離があるような日に しといったことによってもう一般的なこう防災の日って言いやすいっていうのもあるかもしれないですね。年中いろんなあの災害の起こった日っていうのがあるのでより広い意味で9月1日っていうことで歴史的にはちょっと遠いけれどもでも実際にこの防災の日に防災って災害っていう時に今は、どういうことをこう考えたりどういう災害を日本の場合想定してるんですかね。やっぱり地震が多いですよね。
そうですね、地震は多いですがただまあ防災の日とか防災週間がこの辺りにあるのは台風がよく来るからだっていう話もありますね。8月の、まあ、特に本州で言うとかもしれないですけど8月の終わり9月結構台風が直撃するで、まあ、あのそれもまあ過去にいくつか台風の直撃であの大きな被害が出た日っていうのももちろんあるわけですけど、まあ、その日ではないのは、やっぱり関東大震災に引っ張られてるところはもちろんあると思うんですが、でもあのまあ、これから台風シーズンだからっていう意味もあるっていうようなことも言われることもありますね、
うん、であの今だったらその集中豪雨で土砂災害っていうのが局所的にいろいろ起きたりとかもあのいろんな各地でしていたりするの で私が今手元にこの紙として配られたのは京都の不眠だよりっていうのででもやっぱりあの特集1、9月は防災月間です。もしも外出中に地震が発生したらっていうことで、こうページをめくると、こうどんな風に例えば京都府だったら断層があって、で今後南海トラフ地震が起きた場合、こうどういうことがあり得るかとか、あるいはこう外で地震にあった時に車の運転とか、高層ビルにいた時とか車内にいた時とか繁華街のオフィスだと住宅街でどうかとかでその次のページをめくるとページめくる音が聞こえてるかもしれませんがハザードマップで津波や土砂災害の危険度をチェックっていうので、でこういろんなこうURL が、うん、QR コードが置いてあってでこういろいろ見てくださいとか、災害時に備えてこう持っておくものは何でしょうとか、皆さん何持っておいたらいいと思いますか。でもまあ、スマホとかモバイルバッテリーとか非常時の連絡メモとか身分証明書とか健康保険証とかマスクとかウェットティッシュとか生理用品とか常用、薬などとか常用薬とかこういろいろこう書いてありますけどでさらに自宅の耐震化や備えも忘れずにということでもし木造住宅を耐震化する場合こういう助成金が出ますよとか出てますけどベッドさんもこうなんかこう、こういろいろ引っ越しされてこう その住んでる場所によってこういう対策の仕方も違うなとか、行政からの声かけも違うなとかありますか？静岡にいらっしゃった時と大阪とまた違うかもしれないし、埼玉と、
そうですね、まあそれはあるかもしれませんが、そうですね、まあ補助金みたいなのも結構県とか市区町村とか自治体単位でやってるものだと思いますし、どういう災害にが一番強調されるかみたいなのも、ちょっとあるかもしれないですね。静岡は昔から東海地震って言ってた頃から、今南海トラフとか言いますが、それはなんかこうこの辺で地震が起きるっぽいっていう理論が、学術理論がどんどん変わるからっていうのもあるんですけど、多分静岡は本当に東海地震って言われてた頃から一番こう起きやすいとか、起きた時に被害が大きいかもしれないって言われ続けてきた地域なので、
静岡は特にそうですね、確かに、
そうですね、なので結構地震には絶対備えなさいっていうようなことは強く多分アピールしてるっていうか言ってるところだと思いますね。家具には必ず、っていうか、まあどこでも日本は地震起きるのでつけた方がいいですよとは言われるんですけど、家具が倒れてこないように、棚が倒れてこないように、高い棚にはつっかえ棒をつけるとか、静岡だともう必ず買いましょうみたいな。
ああそうなんだ、
で大阪は別にそこまでは言われないですね。もちろん日本
は
大きい地震来る可能性はあるんですけど、そこまでなんかこうメッセージとして言われてないかなみたいなのは感じますが、
そう確かに家具とかは固定したりこうねしたりしますね。で私も自分の部屋の本棚につっかえ棒をつけたの2週間ぐらい前ですね。何か思い立って、あ、なんか倒れてきたらどうしようと思って立てたりしましたけど、普通のお家どうなんでしょうね、どういう対策をしてたり。でもこういう何にどう対策するかっていうのは地域によっても違うだろうし、今地震の話をこうしてますけど、アメリカでラジオ聞いてる人にとってはあんまりピンと来ないかもしれないですね。地震対策、アメリカで地震対策ってどうなんだろう。
アメリカの方が土地が広いっていうか、国土が広いのと、乗ってるなんていうかプレートが違うっていうか、乗ってる岩盤が違うところあるので、イリノイとかのある中西部なんかはやっぱり多分プレート的にも真ん中の辺にあるのかな。なのであんまり地震ってないですよね。日本でいう震度1ぐらいの地震が起きると結構大ニュースになるみたいな、そういう感じの地域です。
あ、そうなんだ、一応でもニュースではビビったなみたいな、大変やったねみたいな、そういうことをこう意識はしてるわけですね。
そうですね、でもまあサンフランシスコなんかは歴史的にも数回大地震来てますし、
場所によりますよね、本当に大きなもの
は。そうです、アメリカは本当にそういう地質学的な要因とか地理的な要因が結構大きいですよね。イリノイぐらいになるとハリケーンは通り道にならないですけど、東海岸とか、あとメキシコ湾沿いのところ、ニューオーリンズとかですね、そっちの方だったらもうハリケーンが一番準備しておく必要のある災害だろうし、中西部のあたりはトルネードが一番おそらく強調される災害ですよね。
じゃあちょっと後半でそのアメリカの場合も含めて、この防災っていうことをこうどういうふうにこうなんか考えていたり月間があったりするか、ちょっとお話をしてみようかなと思います。
遥か空の星がひどく輝いて見えたから、僕は震えながらその光を追いかけた。